今月のホットライン、地域に優しい明かりを、竹あかりで環境保全活動。上沼コミュニティ運営協議会主催の竹あかりイルミネーション2022が12月3日から27日、上沼ふれあいセンターで開かれました。3年前から始めたイルミネーションは、竹やペットボトルなど地域の廃材を使って作成、地域の皆さんでアイデアを出し合い設置しています。初日の点灯式には大勢の地域住民が訪れてカウントダウンを行いました。中田町弥勒寺南の佐藤武義さん69歳は、伐採した竹などを捨てずに活用できないかとゼロから始めた活動で、地域の仲間との関係がより深まった。これからも地域行事として定着させていきたいと話しました。明るい未来のために、南方の課題と提案を発表。南方小6年による南方の未来発表会が12月6日、南方農村環境改善センターで開かれました。この事業は、児童たちに発表の場を体験してもらおうと、南方小と南方公民館の共催により初めて実施。発表会では、6年児童32人がグループに分かれて、本格的なプレゼンテーションにチャレンジ。児童たちは、千本桜や牛肉など、地域の魅力を発信するイベントや、空き家や農業後継者不足の問題に取り組む提案などを堂々と発表しました。相原奏さんは、聞く人に伝わるように頑張りました。自分たちの考えたアイデアが一つでも採用されたら嬉しいと話しました。専門知識を教えます。町ゼミで18講座を開催。佐沼商店会連合会による登米町ゼミが3年ぶりに開かれました。ゼミは各商店の店員さんが講師となり、美容や健康、ファッションなど様々な分野の講座を提供。12月15日は波佐間にぎわいセンターで、楽器に見立てたスコップを栓抜きで叩いて演奏するスコップ三味線体験が講師若葉舞氏により行われました。初めてスコップ三味線を弾いた石越町駅前の木村幸恵さん53歳は、高齢者施設に勤めており、利用者さんに披露する一芸を身につけたいと思っていました。練習を続けて、施設の行事で利用者さんを楽しませたいですねと笑みを浮かべました。春の名所、歴史を刻む。南方の千本桜石碑を建立。南方桜ロード実行委員会主催による南方千本桜の石碑建立が12月15日、南方町新大袋浦地内で行われました。南方千本桜は、高石地区から南大畑地区に至る堤防式約7キロに及ぶ桜並木。開花の季節になると多くの人たちが訪れ、桜を楽しんでいます。桜の木は1969年に高石商店会会員が植栽したのが始まり、その後地区住民の手により植栽を続け、現在の姿となりました。佐々木会長は、千本桜の言われはなかなか知られていない、石碑を建立したことにより先人の功労を後世に伝えることができますと話しました。共に考える新図書館、講演会と意見交換会を開催。登米市の新しい図書館を考える講演会およびワークショップが12月17日、中田農村環境改善センターと中田保健福祉会館で開かれました。第1部の講演会は、元秋田県立図書館副館長の山崎博樹氏の基調講演と、名取市図書館館長の 柴崎悦子氏の辞令発表があり、市民ら約80人が来庁。第2部のワークショップでは約30人の参加者が6グループに分かれ、みんなで考える新しい登米市の図書館をテーマに、新図書館のイメージなどについて話し合い、賑やかで明るく楽しい図書館や子どもが好きになる図書館などを望む意見が出されました。新年照らす希望の日、キャンドルイベントともし火。ともし火は12月26日長沼フートピア公園で開かれ、450個の手作りキャンドルに火が灯されました。同イベントは昨年3月の地震で被災したオランダ風車の復興を願うとともに、希望に満ちた新たな年への願いを込めて企画。当日は参加者によるキャンドルの飾り付けや風車のライトアップ点灯式が行われ、多くの人が訪れました。来場者は通路に並べられたキャンドルに足元を照らされ、幻想的な雰囲気を満喫していました。東京都文京区の中井恵美子さん74歳は、暖かな光を背景に孫と一緒にいい写真を撮ることができましたと話しました。
寄り添い半世紀、中田町、岩渕雄一さん75歳、文子さん72歳、昭和46年12月入籍。農業で子どもたちを支えたい。出会ったきっかけは、雄一さん仕事の関係で行った取引先に事務員として働いていて、いい人だなと思って声をかけたことですね。印象に残っている思い出は、文子さん孫のお世話で沖縄県や新潟県に2人で行ったことです。ちょっとした旅行気分を味わいつつ、可愛い孫のお世話をしながら遊んだことが印象に残っています。お互いの性格は、雄一さん落ち着いていて優しい人だよ。地域の人たちとも仲が良くて社交的な人です。文子さん何事にも一生懸命な人です。特に野球には一途ですね。これからの生活は、二人孫の成長を見守ることが楽しみかな。コロナ禍で自粛していた県外海外の学生を対象にした農家体験民泊の受け入れも再開していきたいです。町の若い衆、米山町、大友和恵さん20歳、身長と血液型、161センチで A 型です。現在は市内にある介護施設で介護事務をしています。幼い頃のおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に楽しく遊んだ思い出が心に残っていて、高齢者の介護関係の仕事に興味を持ちました。現在は施設全体の事務と会計を担当しています。はじめは職場の雰囲気や仕事がよくわからず戸惑うことがありましたが、上司からわかりやすくアドバイスをもらい、仕事を覚えることができています。自分の性格、友人からは優しくて真面目な性格だとよく言われます。趣味は特撮作品が好きで、映像を見たり関連グッズを集めたりしています。休日は家族や友人と買い物や映画を見に出かけることが多いです。好きなタイプは、趣味や仕事など何事にも一生懸命な人に心を惹かれます。今やってみたいこと、家族や友人と温泉旅行をしてみたいです。登米市について一言、コロナの影響で様々なイベントが少なくなっているので、コロナが収まったら徐々にイベントが増えて登米市全体が盛り上がればいいなと思います。僕と私の夢、中田町石の森小学校5年三浦紀沙さん。夢を叶えるために、 私は将来小学校の先生になりたいです。私のおじいちゃんとおばあちゃんは学校の先生でした。だから私がわからないことがあるといつも二人がわかりやすく教えてくれます。そんなおじいちゃんとおばあちゃんを見ているとかっこよくて、私もおじいちゃんやおばあちゃんみたいに人にいろいろなことを教えられたらいいなと思うようになりました。それで私はおじいちゃんやおばあちゃんのように将来小学校の先生になりたいと思っています。私は何でも諦めないで一生懸命取り組んで、誰にでも優しくできる先生、子供がみんな楽しいと思える教室を作れる先生になりたいです。そんな先生になるためには、今のうちから人に優しくして思いやりの心を持ち、わからないことや問題があったら考えたり調べたり人に聞いたりして理解して成長していきたいと思っています。我が家のアイドル、佐藤舞香ちゃん1歳、2021年1月25日生まれ、豊間町翔さんの次女、元気いっぱいな末っ子、何事にもチャレンジしてすくすく大きく育ってね。川内玲香ちゃん2歳、2020年11月5日生まれ、豊間町和樹さんの次女、お姉ちゃんが大好きな玲香、たくさん走り回って食べて大きくなってね。千葉拓人くん1歳、2021年6月16日生まれ、波佐間町健さんの次男、みんなから愛されている我が家のアイドル、たくさん笑って元気に育ってね。佐藤凛ちゃん1歳、2021年12月17日生まれ、中田町あきらさんの長女、小さく生まれたけど今では平均より大きくムチムチに、毎日癒しと幸せをありがとうね。かわいい写真が一緒に掲載されております。
情報広場催し、登米祝祭劇場2月のイベント情報、開催日内容をお知らせします。5日日曜、親子で楽しむワークショップ合祀の演奏会、12日日曜、第16回登米市民族芸能大会、女性支援フォーラム、18日土曜、19日日曜、第14回登米市民文化祭、22日水曜、安全就業推進大会、23日木曜祝日、舞台技術講座、25日土曜、登米市社会福祉協議会地域福祉フォーラム、26日日曜、普段着コンサート登米ザ・ロック。問い合わせ登米祝祭劇場 0220-22-0111。 子どもたちが思い描く登米市の未来、第15回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクールへの出展作品を展示します。子どもたちが将来にわたり住み続けたいと思う市の未来の姿を想像し、自由な発想で壁新聞にまとめています。豊かな感性、想像力に満ちた作品をぜひご覧ください。期間、2月3日金曜から19日日曜、場所イオンタウン佐沼。展示作品数、小学6年部門13校66点、小学5年部門4校22点。問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課市民活動支援係、0220-22-2173。佐沼文化歴史講演会を開催。波佐間町佐沼と 泉北鉄道をテーマにした講演会を開催します。泉北鉄道は昭和43年まで蝉根町から波佐間町佐沼を経由し豊間町までを結んだ鉄道です。佐沼の発展と住民の営みを支えたこの鉄道と町の発展をテーマにした講演です。2月5日日曜午前10時開会、資料展示は午前9時から。第1部記録動画放映、第2部講演会、第1部第2部とも30分程度。場所波佐間公民館、講師後藤清氏、定員40人、申し込み期限2月3日金曜。その他参加者には泉北鉄道をモチーフにした限定記念品を準備しています。申し込み問い合わせ波佐間公民館 0220-22-7324。 募集、住宅入居者を募集。募集する住宅、市営住宅波佐間梅の木住宅2号棟101号。募集個数1個 3LDK、 米山今泉住宅 2-23号。 募集個数1個 2DK。 入居資格、住宅に困っている世帯。市営住宅は低所得世帯であることなどの入居要件があります。申し込み期限2月3日金曜、期限厳守。申し込み各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課。問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係 0220-34-2316。 放課後児童クラブで働く職員を募集します。身分会計年度任用職員。勤務時間、平日は午後0時45分から6時半、土曜日や夏休みなどの長期休暇。早番は午前7時半から午後1時15分、遅番は午後0時45分から6時半。利用児童の状況により勤務時間が変更になる場合があります。勤務に必要な資格、1、指導員。放課後児童支援員資格。次に該当する人は勤務しながら資格を取得できます。保育士または社会福祉士の資格を有する人。幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの教員免許状を有する人。大学院で次の学科を専修または相当する課程を収めて卒業した人。社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学。高等学校卒業者などで放課後児童健全育成事業に類似する事業または児童福祉事業に2年以上従事した人。放課後児童健全育成事業に5年以上従事した人。2、準指導員。必要な資格は特にありません。子どもが好きな人、子育ての経験を生かしたい人、児童の健全育成に協力したい人はぜひご応募ください。申し込み総務部人事課給与構成係。問い合わせ福祉事務所子育て支援課子育て支援係 0220-58-5562。 私立病院に就職希望の看護学生を奨学金で支援。市看護師奨学金。対象者、令和5年4月以降に看護師養成施設に入学または在学し、将来看護師として私立病院などに勤務しようとする人。募集人数8人程度。貸付金額月額10万円以内。 貸付機関、貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで、看護師養成施設の就業年数を限度とします。要件を満たした場合は償還が全額免除になります。市看護師就学一時金、対象者看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人数8人程度、貸付金額20万円以内、償還方法無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から10年以内に償還、償還免除制度はありません。共通事項、連帯保証人2人、審査方法、書類審査、面接審査、4月予定。受付期間、2月1日水曜から3月31日金曜。申し込み、問い合わせ、医療局、経営管理部、経営管理課、管理係、0220-21-6888。石巻高等技術専門校受講生を募集。RPA 入門講座。訓練内容。RPA、パソコン上のソフトウェア型ロボットによる業務自動化の入門的内容及び演習。対象者。在職中の人で2日間受講可能な人。募集人数10人。定員を超えた場合は抽選。訓練日時、3月7日火曜、8日水曜、午前9時から午後3時50分。場所、石巻高等技術専門学校西館パソコン室。募集期限、2月22日水曜。費用、テキスト代500円、授業料は無料。持ち物、筆記用具、昼食。経理基礎科、訓練内容、パソコンによる基礎的な事務処理技能と簿記会計知識の習得。対象者、ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる人。募集人数15人。応募者が少ない場合は中止することがあります。訓練期間、3月23日木曜から6月21日水曜。場所、 JMTC 佐沼教室。募集期限、2月24日金曜。面接選考、3月6日月曜。選考場所、県登米合同庁舎。費用、テキスト代約1万3000円。授業料は無料。共通事項、申し込み、問い合わせ。石巻高等技術専門学校、0225-22-1719。放送大学、4月生募集のお知らせ。放送大学は、テレビ、ラジオの放送やインターネットを通して自宅で学べる大学です。働きながら学んで卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で10代から90代の幅広い年代、職業の人が学んでいます。心理学、福祉、経済など幅広い分野を学べます。資料を無料で配布しています。申し込み期間、第1回、2月28日火曜まで。第2回、3月1日水曜から14日火曜。申し込み、問い合わせ、放送大学宮城学習センター、 0222-224-0651。 一人親就業支援講習会、介護初任者研修会の開催。 介護関係の就業を目指した講習会を開催します。対象、県内在住の一人親家庭の親または家父で全日程受講できる人、託児3歳から小学3年、託児料無料。4月9日日曜から9月24日日曜午前9時から午後5時10分、毎月日曜日計21回。場所、県母子父子福祉センター。定員13人、定員を超えた場合は先行。申し込み期間、2月21日火曜から3月15日水曜。必着。費用、教材実習費約9000円、受講料無料。申し込み問い合わせ、県母子福祉連合会 022-256-6512。
お知らせ、 J アラートの緊急情報伝達試験を実施。全国瞬時警報システム J アラートから送られる武力攻撃などの緊急情報を確実に皆さんに伝えるため、コミュニティ FM 放送と市メール配信サービスで情報伝達試験を実施します。災害発生などにより中止する場合があります。緊急告知ラジオの放送では音量調整つまみの設定にかかわらず最大音量で放送され、音量調整ができません。2月15日水曜午前11時、問い合わせ総務部防災危機対策室危機対策係 0220-23-7393。 自然災害による被災者の債務整理について、東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害により影響を受けた個人や個人事業主は、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにより住宅ローンなどの免除減額を申し出ることができます。なお、自然災害は令和4年福島県沖を震源とする地震、令和元年台風第19号に伴う災害などが該当します。債務の免除などには一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。ガイドラインを利用するメリット、弁護士などの登録支援専門家による手続きの支援が無料で受けられます。財産の一部を手元に残せます。被災状況、生活状況などの個別事情により異なります。債務整理したことは個人信用情報として登録されません。問い合わせ、詳しくはローン借入先の金融機関などに問い合わせいただくか、運営機関のホームページをご覧ください。集会所などへ備品を整備宝くじ助成事業、行政区や町内会などの団体が令和4年度コミュニティ助成事業宝くじ助成事業で備品を整備しました。この事業は自治総合センターが宝くじ受託収入を財源に、コミュニティ組織などの健全な発展と宝くじの普及広報を目的として実施しています。整備した備品など、長根区はエアコン、液晶テレビなど、木里地区会は縁台、両面足つきホワイトボードなど、佐沼駅前区自治会は物置、エアコンなど、大型行政区は折りたたみテーブル、ミーティングチェアなど。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課市民活動支援係 0220-22-2173。 ご存知ですか、自筆証書遺言書保管制度、自分が書いた遺言書を法務局に預けることができます。法務局が預かることで紛失や改ざんなどの問題がなくなります。 私心の財産を大切な人に託す一つの方法として遺言書を検討している場合はぜひご利用ください。問い合わせ仙台法務局登米支局0220-52-2070。四つ葉マーケットを開催します。中央障害者地域活動支援センター四つ葉ハウスでは毎月1回自主制作品の販売会を開いています。ぜひご来場ください。1月27日金曜、2月28日火曜、午前10時から午後1時、場所、登米市中央障害者地域活動支援センター 0220-22-0222。 問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552。 ものづくりの成果を発表、東北ポリテックビジョン、職業能力開発大学校などのものづくり教育訓練に係る成果物を発表します。2月17日金曜、午前9時半から午後5時、18日土曜、午前9時10分から午後3時15分、場所、東北職業能力開発大学校栗原市。内容、学生の研究発表作品展示、ものづくりロボット協議会。18日土曜午後1時から2時半に記念講演を開催します。問い合わせ東北職業能力開発大学校 0228-22-2082。 子どもの教育資金日本政策金融公庫が支援。国の教育ローンは高校や大学などへの入学時、在学中に必要な費用を対象とした公的な融資制度です。融資額1人当たり350万円以内、使用用途、入学金、授業料、教科書代、アパートマンションの敷金、家賃など、金利年 1.95%、 固定金利、母子、父子家庭などは年 1.55%、 返済期間18年以内。問い合わせ教育ローンコールセンター 0570-008-656。 ナビダイヤル 03-5321-8656。 活用ください。勤労者融資制度、市は東北労働銀行と提携し、勤労者の生活の安定を目的に低金利で各種資金を融資しています。対象、1、市内に住所を置き勤労している。2、申し込み時の年齢が18歳以上、勤続年数1年以上、前年の年収が150万円以上。3、東北労働金庫の審査基準を満たせること。融資条件、資金、金利、融資額、返済期間、資金使途の順にお知らせします。生活資金 2.75%、 100万円7年、趣味、葬儀費、耐久消費財購入費用など。教育資金 1.55%、 300万円10年、入学金、授業料や仕送り費用など。福祉資金 1.25%、 100万円7年、医療、介護、災害復旧及び育児・介護休業中の生活資金など。自動車資金 1.55%、 200万円7年、自動車購入、自動車関連諸費用など。申し込み問い合わせ東北労働銀行狭間支店 0220-22-6511。 一般競争入札で私有財産を売却します。財産売却一般競争入札案内書の交付、1月19日木曜から2月16日木曜の期間、総務部総務課財産係狭間庁舎2階で交付します。売却物件、区分、所在、地目、地籍、最低売却価格の順にお知らせします。物件1、土地。 豊里町上町浦109番5宅地 170.64 平方メートル約52坪244万9000円物件に土地津山町柳津阿座片沼9番71宅地 151.3 平方メートル約46坪124万8000円申し込み方法添付書類など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ総務部総務課財産係0220-22-2091年金だより年金相談手続きはぜひ予約を。日本年金機構では年金相談や年金請求手続きについて事前予約を受け付けています。予約は相談希望日の1ヶ月前から前日まで受け付けています。予約をする際は基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書などを用意してください。待ち時間の少ない予約相談をぜひ利用ください。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から電話での相談も実施していますのでぜひ利用ください。予約相談受付 0570-05-4890 問い合わせ年金相談関係 0570-05-1165 年金加入関係 0570-003-004 古川年金事務所 0229-23-1200 市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166 マイナンバーカード申請サポート2月15日3月15日いずれも水曜午前9時半から午後4時場所南方庁舎2階図書室予約問い合わせ市民生活部市民生活課戸籍係0220-58-2118
相談結婚支援センター出張登録相談会を開催。宮まりは結婚を希望する独身男女を支援するため AI 人工知能を使ったマッチングサービスを導入しています。出張登録相談会を開催しますのでぜひご参加ください。2月25日土曜午前10時から午後4時半まで場所狭間公民館2階大会議室対象20から49歳の県内在住在勤または将来的に宮城県へ移住予定の独身男女入会登録料1万1000円2年間有効登録料半額キャンペーン2月28日火曜までは20歳代の男女の人は登録料が半額になります。実施期間中に誕生日を迎え30歳になる人も対象です。申し込み方法見余り公式ホームページから入会申し込みと来所予約をしてください。問い合わせ宮城結婚支援センター 0227973083 障害者の自立に向けて仕事相談を開設。2月28日火曜午前9時半からと11時から午後1時半からと3時から場所県東部保健福祉事務所登米地域事務所職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552 消費生活に関する相談を受け付けます。悪質な訪問販売や契約に関するトラブルなど消費生活に関する問題の解決や未然防止のため専門の相談員が相談に応じます。相談窓口市消費生活相談窓口南方庁舎2階 0220-58-2117 電話または来訪 相談、問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守られます。日時場所、2月14日火曜、朝水ふれあいセンター。2月28日火曜、北方公民館、午前10時から午後4時まで。問い合わせ、ソエールとめ、0220-23-8610。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。2月24日金曜、午後1時から4時10分。場所、はさまにぎわいセンター。担当、及川剛弁護士。相談申し込み、0220-58-2117。相談料は無料ですが、電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。夜間納税相談窓口、2月3月分。日時、2月16日、3月23日。いずれも木曜午後8時まで。場所と問い合わせ、総務部税務課狭間庁舎1階、徴収対策係、0220-22-2169。2月の納税、国民健康保険税9期、介護保険料9期、後期高齢者保険料8期。納期限2月28日火曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口世帯数、令和4年12月末現在、世帯数 27,237 件、男性 36,699 人、女性 38,096 人、合計74,795 人、前月比124人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、特に早朝と夕方は路面が凍結している恐れがあります。心と時間に余裕を持ち、スピードは控えめにしましょう。1割のスピードダウン、2倍の車間距離、3分早めの出発。12月の災害件数、火災4件、救急376件、救助4件。寒さが増し、空気が乾燥する日が続いています。火の飛沫をしっかりと行い、自分や周りの人の大切な命と財産を火災から守りましょう。
ときめき人、一代限りの救える命を守りたい。狭間町千葉弘子さん、1978年生まれ、血液型 AB 型、プロフィール、猫庵は市唯一の猫カフェとして2019年9月中田町朝水にオープン、22年1月に狭間町佐沼に移転しリニューアルオープンしました。保護猫たちが癒しの時間を提供してくれます。店内で猫と触れ合うことができる猫カフェ、猫庵、主役は保護猫です。猫と同じ空間でくつろぎ癒されてほしいと話すオーナーの千葉さん。もともと保護猫を飼っていた千葉さんは、野良猫の現状を少しでも知ってもらうきっかけ作りとして、カフェで猫たちにも働いてもらおうと保護猫が活躍できる猫カフェをオープン。店を営む傍ら、子猫などの里親探しも行い、救える命を一つでも多く守るための活動に力を注いでいる。千葉さんは野良猫が増えないよう、捕獲して不妊去勢手術を施し元いた場所に戻す TNR 活動にも協力している。手術済みの証として耳先がカットされた猫は桜猫と呼ばれ、こうした活動は全国でも広がりつつある。 猫は繁殖力が強く、生後半年くらいから年に 2,3 回5から8匹の子猫を産みます。野良猫の不妊去勢手術ができれば繁殖を抑えて自然に数を減らすことができます。桜猫と呼ばれるのは一代限り。この活動に賛同し一歩踏み込み、まだ一匹のうちに対策を施してくれる人が増えることを願う。 TNR 活動の浸透はまだまだこれから。飼い主がいない猫がいても、それは桜猫、あそこに捨て猫がいたよという声がなくなることを目指す。迷ったら相談してほしい。目標は殺処分ゼロですと話す千葉さん。里親さんからの近況報告が何より嬉しいと目を細めながら温かく猫たちを見つめ続ける。編集後期。運動不足イコール私と言っても過言ではないほど、コロナ禍になってから運動していません。ながら運動を教わり実践してみたら、結構きついけど不思議と爽快感があって気分がすっきり。いつでも簡単にできるので毎日継続していこうと思います。今度こそ脱三日坊主頑張ります。渡辺さん。夜の長沼を灯すキャンドルイベントともし火、風車のライトアップと相まった幻想的な雰囲気にすっかり魅了されました。一方、暗い中での撮影では明るさやシャッタースピードなどの設定に悪戦苦闘。カメラをもっと覚えなければと改めて痛感しました。白石さん。地域の皆さんの理解と協力で飼育する特定の飼い主のいない猫を地域猫というそうです。野良猫を排除するのではなく、適切に管理、それ以上数を増やさず一代限りの生を全うさせる、野良猫を減らしトラブルをなくそうとする取り組みが全国で少しずつ動き始めています。佐々木さん。令和5年2月号、ゆっくりとお聞きいただけましたでしょうか。今年は雪のない穏やかな正月を迎えましたと思っているのですが、皆さんはどうでしたか。移動規制も緩和されましたが、個人個人はより考えて行動していかなければならないということでしょうか。新しいウイルスも出てきました。いつまでこの追いかけっこは続くのか、一日も早い収束を願うばかりです。新しい生活形態が続くようですので、私たち一人一人がどのように関わりながら暮らしていくのか、ここが頑張りどころなのでしょうか。今できることを基本に忠実に、人としてできることを頑張りましょう。3密に気をつけ、手洗い、うがいなどもう一度声かけ合いましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、佐々木真知子、河野典子、小川美和、西岡陽子、小野寺恵子、佐々木絹子、阿部直子、川島敦子。編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。